では時間になりましたので、株式会社アプリックス平成20年12月決算説明会を、開催させていただきたいと思います。説明の方は、代表取締役である、私郡山流の方からさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず通期の、ハイライト、JBL の出荷台数に関しましては、平成20年の合計で1億310万台、累計で5億3100万台となりました。国内が非常に厳しい状況の中、KDDI さんへ、JBL が標準で搭載されたこともあり、搭載率そのものはもう 93% ぐらいになっておりますので、完全に国内に関しては、国内のマーケットそのものに、引っ張られる感じになっております。海外に関しましては、エマージングマーケット向けを中心とした、地域での、出荷増、これによって国内の、減少は、補っているというような、状況であります。あと利益に関しましては、以前行っていた、プラットフォーム事業の関連での、いわゆる受託開発的なものというのをすべ、て、やめましたので、今回は非常に利益率の高い、ライセンスロイヤリティビジネスに、シフトしております。前年比で、2倍以上の計上、営業利益を計上させていただいております。通期の業績としては、売上高、51億9500万、営業利益2億7600万、経常利益2億8100万円、当期純利益として1億トンで900万となっております。第4四半期の、ハイライトといたしましては、引き続き第3四半期と同様に、なんとか、国内の、出荷減を補うような形で海外の、出荷増が補っている形になっております。海外に関しましては、出荷台数の報告が、遅れがちなお客様も結構多いので、現在集計している数字ですでに、第3四半期よりも第4四半期の方が、出荷台数が増えているという、結果が出ております。まだ、何社か、報告が入ってきますので、ここ、2四半期連続で、出荷台数としては増えているというふうになっております。海外のお客様は、先ほど、お話しさせていただきましたように、欧米よりも、基本的なエマージングマーケットを中心に、出荷が増えております。国内に関しましては、そのままマーケットの影響を受けているという形です。四半期の、業績、第4四半期の業績といたしましては、売上高12億4600万、営業利益としては100万、経常利益としては2500万と、第4四半期の当期純利益はマイナスの1億6500万となっております。通期の業績、もう、説明いたしましたが、本業の目標を示す営業利益が昨年の2倍以上というふうになっております。品目別の販売実績に関しましては、ライセンスロイヤリティビジネスである、製品売上へのシフトというのが、順調に進んでおります。現時点で7割弱まで、製品売上という形になっております。売上高に関しましては、やはり、アジア地区、こちらが、非常に堅調になっております。今後に関しましては、アジア地域、韓国、中国、台湾などが、伸びていくメインになっていくというふうに、見ております。売上高、ロイヤリティに関しましては、何年か前からいわゆる前払いロイヤリティ、利益率の悪い前払いロイヤリティを減らして、利益率が比較的後払いロイヤリティの方に、シフトしていくということで、もっぱら後払いロイヤリティが中心のビジネスという形に、移っております。後払いロイヤリティが、メインになるのは、売上もある程度安定 してくるということで、基本的には今後その方向で進めてまいります。Jブレンドの出荷台数の動向ですが、引き続き海外の顧客に比率が高いと、国内の約2倍近い量が海外で出ているという形になっております。国内のグローバルの出荷台数に関しましては、やはり世界的な景気の影響を受けまして出荷台数は減っておりますが、我々の出荷台数そのものは減っていないと、正直言いましてもう少し増えていけるように今後新たに出していく製品で、拡販を進めていきたいというふうに思っております。国内に関しましてはもう完全に国内のマーケットに連動する形になっているというのが、現状です。営業費用に関しましては、 販管費、引き続き、低く抑えております。そういう意味では、まあ、大きく販管費を下げていく要素がなくなりつつあるんですが、地道に販管費の削減を継続していくという形になっております。従業員に関しましても、期末で293名と、基本的には300名前後の、陣容でやっていくつもりでいます。バランスシートに関しましては、引き続き販売用ソフトウェアの資産計上を抑制しております。やはり販売用ソフトウェアの資産を多く計上するというリスクが大きいので、当期のような水準で進めていくというふうに考えております。キャッシュフローに関しては計画的なコスト管理の安定したキャッシュフローとなっております。21年の今年の12月期の見通しなんですが、非常に厳しめには見ております。売上に関しては45億と、営業利益、経常利益、当期利益、基本的にはブレイクイーブンというふうに考えております。なお利益に関しましては非常に為替のレートが大きく効いてくるという形になっております。特に海外での開発というのが中心になってきております。実はドル安よりも円高の方が我々の利益が増えるというような状況になっております。具体的には台湾ドルと人民币によるコストというのがドルの影響よりも大きくなっておりますので、円のどっぽ高であれば我々としては利益が出やすいというような事業構造になっております。ちなみに今回業績予想に関しましては、為替レート去年の期中平均をベースに結構厳しめに計算しております。で、直近金曜日のですね、終値で計算すると実は 1.5 億以上のコスト削減になる。例えば台湾ドルに関しましては我々 3.3 円という非常に高いレートで計算しているんですが、今のレートが 2.7 円ですので、これだけでかなりコスト的には有利になるというような構造になっております。ただし今年の為替相場に関しましてはいろいろな意見が出ておりまして、ドルに至っては60円台まで行くこともあるんじゃないかみたいなことをおっしゃっている方もいらっしゃって、我々としてなかなか為替に関しましてはプロではないということもあって、我々の方でどこに落ち着くのかっていうのはちょっと決めにくい状況になっているので、実は非常に厳しめに計算しております。ですので現在のような水準、ないしは現在よりも少し悪くなるぐらいの水準ですと十分利益が出せるんではないかと、そういうふうに考えております。で、以前からお話をさせていただいておりましたいろいろな新しい製品、こちらの方今週バルセロナで行われているモバイルワールドコングレス2009、昔の 3GSM と呼ばれていたものですが、こちらに向けていろいろな製品を発表を始めております。先週末にいくつか製品を発表させていただいたんですが、今日明日にかけてまたいくつか製品を発表していく予定でいます。こちらの方ではもうすでに発表している製品に関してだけ簡単に説明をさせていただきます。エマージングマーケット向け製品群、こちらに関しましては、まずエマージングマーケットの定義ということで、これはモルガンスタンレーのエマージングマーケットインデックスというのをベースに使っております。25カ国で、世界の人口の約 60%、これをカバーしております。で、このエマージングマーケットを我々としては、3つの、環境に分類しております。データ通信環境が整備された地域、データ通信環境が未整備の地域、それから中産階級の比率が高くなってきた地域と、3つに分けて、製品を、用意しております。まずは、データ通信環境が整備された地域、もっぱら CDMA2000 の、ネットワークが入っているところでして、すでに EVDO、2.4 メガから 3.1 メガの、高速のデータダウンロードができるような、ネットワークが整備されております。これらの国では、我々が KDDI さんに提供しているオープンアプリプレイヤー、これをベースにした、ソリューションというのを提供させていただいております。内容的には、 ブリュー上での Java の実行環境となっているんですが、通常 Java という話になります。いろいろな Java の仕様があって、なかなかアプリケーションを用意していくというのが非常に困難なところがあります。それの方ではいわゆる標準の Java、まあ、我々自身が Java の乗った端末というのは年間1億台以上出荷しておりますので、そちらの方で動くアプリケーションというのがすでに数千あります。また日本で KDDI さんが正式にオープンアプリプレイヤーという形で Java の実行環境を提供しておりますので、それに向けてかなりクオリティの高いゲームなどが数百出ております。これがそのまま簡単に CDMA2000 端末に乗るようにしたソリューションというのがオープンアプリプレイヤー OAP というものになっております。これはもっぱら海外の CDMA2000、 いわゆるブリューのサービスを行っているオペレーター向けの端末に提供していこうとしております。これらのブリューの端末というのは基本的にはブリューはセキュリティのフィーチャーがないので、オペレーターないしはクアルコムさんの方でアプリケーションをチェックしてから配信しなければいけないということもありまして、優勝コンテンツがメインとなっております。オープンアプリプレイヤーを使うことによって無償のゲームなどが配信できるようになります。特に最近は SNS などのサービスでゲームを無料で配信するというようなものが増えておりますので、ブリューの端末でそのようなサービスが提供できるようになるというのが一つの強みになっております。また端末メーカーに関しましては開発費がほとんどかからない。基本的にはプリインストール用のブリューのアプリケーションとして提供しますので、ブリュー端末を出している端末メーカーであればほとんどノーエフォートで載せることができると、非常に簡便なソリューションになっております。で、次にデータ通信環境が整備されていない地域、これらの地域ではもっぱらまだ GSM、GPRS と、データ通信があまり高速に行えない環境となっております。こういうところに対しては、二次元バーコードに Java のアプリケーションを、埋め込むようなソリューションというのを、提供しようとしています。こちらの方はすでに日本でデファクトスタンダードになっているメディアシークさんのバーコードリーダーをベースに、我々が独自にそれ用の Java の実行環境を開発しております。従来の Java の実行環境との違いというのは、あらかじめゲームなどを作るためのいろんな部品であったりがあらかじめ組み込まれていると。まあ一番わかりやすい例えとしては昔の、ファミコンみたいな形になっているわけですね。あらかじめいろいろなキャラクターであったりとか、ゲームで必要な、機能というのを、入れておくことによって2キロバイト以下、バーコードを1つ読むだけで、ゲームが、読み込むことができると。まあ、そのことによって、データ通信の、コストもかからないですし、データ通信環境が整備されていない地域でも簡単にゲームが遊べるというようなソリューションになっております。こちらの方はもっぱら端末メーカーが自社の端末の付加価値として今 Java が載った端末を出してもなかなかユーザーさんがゲームをダウンロードできない地域で、カタログなどに QR コードを印刷することによって、まあ、自社の端末を買えば毎月新しい広告に新しいゲームが入っているというようなサービスが展開できるようなソリューションというふうになっております。もう一つは中産階級の比率が高くなってきた地域と、まあエマージングマーケットの中には国そのものとしては経済的な発展が進みつつある国が非常に多くなっております。特に特徴的なボリビアとかブラジルとかコロンビアとかというのは実は中産階級の比率が非常に高くなってきていると。まあ、残念ながらペルーみたいな国ですと、いわゆる高額所得者層というのが 1% 未満、また BOP、これベースオブピラミッドの略らしいんですが、いわゆる底辺階級、が、もう人口の3分の2を、達していると。まあ、このような国では貧富の差が非常に大きくて、高額所得者層はほとんどが、欧米の、マーケットから製品を買っているような状況で、ベースオブピラミッドの方々はまだ、電化が進んでないというような状況ですが、ボリビアとかブラジルとかコロンビアのようにすでに、中産階級が、中心となってきている国というのは、所得そのものは、欧米に比べたらまだ低いんですが、生活のレベルそのものは非常に安定してきているということで、こういうところでは娯楽用の機器とかというのが非常に注目され始めていると。とはいえ、やはり高額なゲーム機というのは買えないので、今例えば もう体感ゲーム的なものというのが日本ではもう当たり前になってきておりますし、アメリカでも、Wii が非常に売れているというような状況の中で、やはり、まだエマージングマーケットでは、そういう機器が買いにくいと、そういうところで、まあ、携帯電話を使ったゲームで実際体感ゲームができると、というようなソリューションを、提供を始めております。これはすでに、ソニーエリクソンさんから、出荷されておりまして、他の、携帯電話機器メーカーにも、ライセンスを進めているものです。でこれ以外に、いわゆるマチュアマーケットと、欧米のマーケット、出荷台数こそは減っておりますが、やはり、非常に高額な携帯電話端末などが出ておりますので、こういうところでは利益率の高い製品を発表し売っていくというのが我々の一つの戦略となっております。またこれらのマーケットで売っている製品が将来的にはエマージングマーケットにも出ていくというふうに考えております。で、実はかなり競合いろいろな他の会社さんとの協業で行っているものが多いので、タイミング的に今週発表されるものが多いです。今日発表されるものもありますし、明日にかけて出てくることのものもあります。こちらの方はプレスリリースでぜひ見ていただきたいのですが、オープンプラットフォーム向けのソリューションというものが発表されます。こちらの方は今後我々としては非常に大きな出荷を期待できるのではないかというふうに思っております。また、最近マッシュアップというものが非常に注目され始めていますが、モバイルマッシュアップ向けのソリューションというのも発表させていただきます。こちらの方は、我々としては業界標準になれるようなものという形で提供できるのではないかというふうに思っております。こちらの方も一応実質に発表する予定でいます。また、リモの方ですが、こちらの方のソリューションというのももうすでに開発が進んでおりまして、こちらの方も今週、発表させていただく予定でいます。詳細につきましてはまた、プレスリリース、内緒ホームページでご案内させていただく形になります。で、2009年の、我々のテーマですが、戦略的パートナーとの協業というのが非常に重要だというふうに思っております。まあ、特に、海外のマーケットにおきましては、やはり、携帯先進国である日本の、サービス、そういうものが非常に、競争力を持っております。まあ、こういうサービスというのは我々一社で作っているのではなくて、日本の優秀な、よそ技術ベンダー、ソフトウェアのよそ技術を作っているようなベンダーさん、と一緒に、提供しているものです。これらのベンダーとの協業というのが非常に今後大事になっていくというふうに思っております。まあ、先ほど紹介させていただきましたバーコードを使ったコンテンツの配信に関しましては、メディアシークさんというカメラを使ったバーコードリーダーではデファクトスタンダードになっている会社ですが、こういう会社さんと組んでやっております。まあ、今週発表されるいくつかの製品に関してもやはりパートナーさんとの協力のもと実現できているものが非常に多いという観点で見ていただければというふうに思っております。またコンテンツの海外展開、やはり海外においては一番重要なのは、まあ、買ったお客さんがそれで何ができるのかと。日本の場合は通信事業者さんがコンテンツを拡充することを一生懸命やってくださるので、我々としてよそ技術だけを提供すれば十分市場というのは広がっていくんですが、海外ではやはりよそ技術だけではなくてコンテンツベンダーと協力して日本の優れた携帯電話のサービスを一緒に普及していくということが重要だというふうに思っております。こちらに関しても今週また発表される製品の中でどのような形で行っているのかというのがお分かりになるような発表が出てくるというふうに思っていただければ結構です。それから研究開発成果の製品化と、ここ2年ぐらい基本的には対外的には利益をきちんと出していくと、その傍らできちんと研究開発も行うというお話をさせてきていただきました。利益に関しては何とか出していく体質になってきていると思います。ただ当然株主の皆さんからはもっと高い利益が出せるんではないかと、 そういう意味では実は、高い利益が出せるように、しっかり研究開発をさせて、いただいておりました。今年は、それらの、研究開発成果を製品として、出していくというふうな、年だというふうに考えております。そういう意味では今年、非常にコンサーバティブに利益を見ておりますが、今年、少なくともブレイクイーブン、それ以上の利益を出した上で、来年大きな利益に、つなげられるような製品を、多く、出していくというのが、我々の今年の、計画であります。ということで、簡単ではありますが、2008年の結果と、2009年の、に関してお話をさせていただきました。最後に、国内に今日いらっしゃる方は、明日からバルセロナという方は少ないかと思いますが、明日、から、バルセロナにて、我々の新しい製品とか展示しておきます、いきますので、ご興味があれば、ないしは、そちらの方に行っている方はご存知であれば、ぜひ我々のブースに、立ち寄っていただければというふうに思っております。では、ご質問等ございましたら、お受けいたしますので、手を挙げていただけると。